それでは、一言お祈りをいたします。神様、今日もこうしてまた、素晴らしい礼拝をあなたの御前に捧げる、お捧げすることのできる恵みを心から感謝をいたします。本当にまたイスラエルの、またアラノの40年を思いますけれども、本当に私たちもまた生きていくのもまた並大抵のことではなくけれども、あなたの祝福の守りの御手が今日も増し加えられて、私たちがまた祝福の地に向かって一歩一歩歩んでいることを心から感謝をいたします。木の柱を立て、また雲の柱を立て、困難の中にも水を湧き出させ、また、アラノにまたアラノの中を導いてくださった主が、今日もどうぞ私たちの人生をまた一歩一歩導いてくださいますようにお願いをいたします。困難やまた苦しみやまたいろんなことを感じながら、私たちはこのところにこの朝集まってきました。どうぞ信ずるものを恥ずかしめたままないお方ですから、どうぞ私たちの心をご覧になり、あなたの助けとまた救いの御手を今日も私たちに差し伸べてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ今日私たちが恵みから漏れることがないように、あなたが先立ってくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。
アーメン。
はい、ありがとうございます。それではじゃあもう一曲だけ、さっきの続きだとまんまなんです。じゃあ63番ですね。3番賛美して1曲だけ賛美したいと思います。今朝は家庭の日礼拝ですので、先週はまあちょっと墓前礼拝ということで、礼拝がちょっと2つに分かれて、東京霊園の墓前の方と目黒の礼拝の方と2つで分かれましたけれども、まあ先週とてもいい泊丸先生も、ここでメッセージをしてくださったということで、とても感謝しております。目黒教会のホームページに泊丸先生のメッセージがアップ、テキストとアップされてますんで、ぜひスマホとかある人は聞きたいなという人も結構おられたんで、聞いてみていただければ幸いですので、よろしくお願いいたします。それでは今日は、まず最初に子供のメッセージといいますか、5本ぐらいの短いちょっとお子さんのメッセージをして、その後でまた大人のメッセージにしたいと思います。 まあ、月も星も出ていない、まあ、真っ暗闇な道で、まあ、500円玉を落としてしまったと。まあ、真っ暗闇の中で見つけ出すのは本当に難しいことです。10キロも離れた、おばあちゃんの家に一人で行かなければならないと。まあ、一度も行ったことのない遠い道ですから、これもまた一人で行くのはなかなか難しいことです。けれども、光があれば、500円玉は見つけることができるでしょう。地図があれば、おばあちゃんの家にもたどり着けるでしょう。イエス様は、私は世の光であるとおっしゃいました。そしてまた、私が道であり、真理であり、命であるともおっしゃってくださいました。私たちもイエス様という光を持っているならば、あるいはまあイエス様という地図を持っているならば、今日も私たちの目の前にずっと伸びているこう一本の道、まあ、暗い道であるかもしれない、それは遠い道であるかもしれないけれども、神様に守られて、前へ前へと、まあ、進みゆくこともできるだろうと。さて、エジプトで、まあ、虐待行為に苦しんでいたイスラエル人を、かわいそうだなと思われた神様は、モーセに命じて、彼らを救い出して、カナンの国を目指して旅をせよと、まあ、仰せになりました。エジプトを脱出して、まあ、旅立ったモーセたちも、なんかこう、まあ、地図のようなものを持っていたんだろうかと。今、ほとんどの車に、カーナビゲーション、カーナビが、ついてますけれども、本当にこう、初めての道でも、もう道案内をしながら、目的地まで連れて行ってくれます。次の信号を左に曲がりなさいとか、そのまま、直進してくださいとか、一つ一つこう教えてくれるわけです。エジプトと、まあ、アラビアに挟まれた、三角形の半島と、モーセは、まあ、イスラエル人の大集団を率いてこの半島を南に進み、約束の地、まあ、カナンへ目指して進んでいったと。もう何せもう長くて遠い荒野の旅路で、もう目的地ももう分からなくなりそうですね。でも、まあ、大丈夫と。もう、カーナビゲーションみたいに、出エジプト記を見ると、巨大な雲の柱が大集団の、まあ、先頭に現れると。で、イスラエル人は巨大な雲の柱に導かれながら、目的地へと向かって、まあ、旅を続けていったと。もう真っ暗な夜。真っ暗な夜には巨大な火の柱が現れ、大集団の先頭に火の柱が現れたと。誰の目の前にも一本の長い道が伸びているはずです。神様が私の先頭に立って導いてくださっている道なので、まあとにかくいろんなことに遭遇しますけれども、必ず大丈夫であると、私たちはそう信じたいと思います。ある日のことと、エジプトの王様がもう大集団を率いて、モーセたちを追いかけてきた。まあもう皆殺しですね。そして海辺を旅していたイスラエル人に追いついて、襲いかかろうとしていたと。私たちの人生の長い旅路も時々あることです。イスラエル人の行く手には海、もう背後からは恐ろしい軍勢と、もうイスラエル人の中にもう動揺が生じて不信仰になると。ああ、これはもう何ということだろう。もう信じて信仰があるのに、こんなことになるとは。私たちをエジプトから連れ出したのは荒野で神は死なせるためだったのかと。絶体絶命。 私たちの日常の中にはよくあることです。その時突然イスラエルの大集団とエジプト軍との間に黒い雲が立ち込めて、そしてモーセが海に向かって手を差し伸べると激しい東風が起こり、見よ、海は二つに分かれ、真ん中に乾いた道が生じたと。イスラエル人たちがそこを通って急ぐと。エジプト軍も後を追うと、たちまち、水の壁が崩れて、エジプト軍が一人残らず、溺れ死んでしまったと。神はこうして、イスラエル人を、救ってくださったと書いてあります。誰の目の前にも、そして私の目の前にも、今日も一本の長い道が伸びています。ああ、エジプト軍がやってくると。絶対絶命かもしれないと。こういう、辛い道と言いますか、こう厳しいルートが、私たちの人生にも多々あるのだ。でも神様が私の先頭に、実は目に見えないだけで立っていてくださる、導いてくださる。どんなことに遭遇しても大丈夫と私たちは信じて前を向きたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。あなたがまた光となってくださいます。あなたがまた私たちの道案内となってくださいます。厳しい人生にはまたルートがあります。険しいまたルートもあります。私たちはなかなかその、自分のルートをこう選んでどうにかするということはまたできませんけれども、けれども主が私たちの前に先立っていてくださいますから、私たちはまたその先には祝福の地が、約束の地が待っていると、ただ信じて前に進みたいと思います。どうぞ私たちの一歩一歩を祝福して、誰の目にも一本の道が伸びてますけれども、どうぞあなたから目を離すことのないようにお導きくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。じゃあ子供のお話はこれで終わりということにしたいと思います。じゃあ大人のお話を20数分ぐらいかもしれませんけれども、レジュメに従ってお話したいと思います。よく、男性社会は長期市場と言われることがありますけれども、一般論として見ればこの命題は正しいんじゃないかと思いますけれども、男同士ならば利益の回収は10年先、20年先でも期待することができます。学生時代、人にもうおごられっぱなしの男がいました。しかし何年か経って、またこいつが出世をして、みんなに恩返しをしてくれるわけです。別におごっていた方だって、何も見返りを期待をして、これはおごっていたわけではありません。また、おごられっぱなしで、最後までうだつの、上がらない人もいるだろうと。けれども、男社会は全体的に、これは長期市場ですから、あまり目先のことにはこだわらないと。こいつと付き合っていれば、物質面だけではなく、もしかしたら、メンタル面でも、いつか、得をするかもしれないなと。なんか男社会っていうのはそういう、長い、期待ができるような、そんな仕組みになってるわけですね。そういう安心感といいますか、誰の胸にもきっとあるのかもしれません。意識する意識しないに関係なく、そういう計算のようなものを男たちは持って生きているのかもしれません。これ逆の例を挙げれば、あんまり部下をいじめるっていうのは、これはもう得策ではありません。何かの弾みでその部下が、社長の娘と、結婚しないとも限らないと。そうなったら大変なわけですね。労働組合の、 幹部になるかもしれないし、まあヤクザまがいのなんか総会屋みたいになっちゃって、まあ総務部長かなんかになっている昔の上司にわーわーわーわー総会で言って、復讐するかもしれないと。まあ男たちの人生には、何が起こるか分かりません。そういう長期市場の長い視点を持っていないと、どこで、まあ、私たちはこう足をすくわれるか分からないということがあるわけです。さて時は、まあ、紀元前1300年頃、エジプトの王様は、まあ、世界史の大学なんかの試験にも時折、まあ、出題されるラメセス2世ではなかったかと、多くの聖書学者たちは、まあ、推測をしていましたけれども、モーセは大勢のイスラエル人と一緒にこのラメセス2世のもとエジプトを出て、まあ、カナンの地へとこう向かっていくわけですけれども、モーセは神を信じ不退転の決意で何度も何度もエジプト王と交渉して、まあ、出エジプトを観光し、まあ、偉大な優れた指導力を発揮して民を導いていくんですけれども、まあ、もう大変なわけですね。もう飢えと渇き、もう40年間という途方もない、もう長い長い荒野の旅路と、同胞の不満と怒りが爆発して、モーセ自身、同胞たちにもう殺されかかったこともあった。そして旅の途中では、アマレク人たちとの戦いもあったと。荒野をさまよい、いくつもの戦いがあり、まあ、和平があり、反逆があったと。まあ、まさに私たちの人生みたいに、まあ、こういう厳しい、まあ、ルートも、目の前に広がる一本の道の中にはあったりするわけですね。で、こうしてイスラエル人は、ヨルダン川の東にたどり着いて、対岸にエリコの町が見えてきたと。まあ、エリコの町はカナンの中心地であり、この町を攻め落とせば、祝福の地に入ることができる。約束の地に入ることができる。ようやく長い道のりだったと。ここまで来ることができたのかと。かくていよいよ、まあ、イスラエル人がカナンの地に入るわけですけれども、いかんせん、メリバの水の事件で、モーセはその過ちを問われ、こう約束の地に入るのを、まあ、禁じられていました。まあ、偉大な信仰の人、モーセと。まあ、モーセはこの時、なんか俺入れないのかよと。なんかもう信仰なんかもうやってられねえとか、もうバカバカしいじゃないかと。まあ思ったかどうかわかりませんけども、きっとそうは思わなかったとは思うんですけども、こうして約束の地を目前にして、モーセは、まあ死を迎えることとなった。まあ、モーセの寿命というものが、まあ、尽き果てようとしていたらと。で、モーセが、その罪を問われた、これはこうメリバの水の事件ですけども、まあ、この一件で、お前は約束の地に入れないよと、まあ、そういうことになっちゃうわけですけども、少しこうメリバの水の事件を振り返ってみるのもいいかなと思うんですけども、これは、まあ、なんかこう、少々不可解な、まあ、事件だと言わざるを得ません。で、あの時、まあ、モーセ一行はエジプトを脱出したんですけれども、荒野の旅路は、まあ、想像以上に辛かったと。まあ、こんなに辛いのかと。まあ、私たちの人生のあるルートみたいなもんですね。カラカラに乾いた荒野。食べるものもなければ、もう飲む水もなかったわけですね。そんな、まあ、ある日のことです。レジュメの2番に20章7節から、ちょっと12節まで、レジュメの2番ちょっと 読んでみたいと思うんですが、これはメリバの水の事件ですね。20章7節から12節、レジュメに載ってますけれども、主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセとアロンは岩の前に集会を招集し、モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、会衆もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかったと。どういうことだろうかと。まあ、とにかくこの一件で、モーセとアロンは、約束の地への、出禁を、食らっちゃうわけですね。約束の地への入国を禁じられてしまったと。これは、本当にこう、厳しい、なんかこう、判断であり、しかも、なぜ入国を禁じられたのか、これ読んだだけでは必ずしもその理由自体もあんまりこう明確ではないわけですね。それでも聖書仲介書なんかを見ると、大体こうほとんどの判断は、神様がこの20章8節で、あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出すと。すなわち、岩に命じて水を出せと。神の訴え、言いつけに対し、モーセは、それとは異なる方法で水を出してしまったというもので、これがあかんと。こういう解釈が多いんですけれども、モーセは岩に命令せずに、20章11節で、モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打ったと。なんだこれは神の言葉を言われたことを忠実に履行しなかったではないか。ここに、入国禁止、出禁の、大体こう仲介書は理由を得ようとしますけれども、もしそうであるとすれば、これはやっぱりモーセとアロンが気の毒だと、これは神の方が悪いんじゃないかななんて私なんか思っちゃう方なんですけれども、これはやっぱり誠に、厳しい、判断だと言わざるを得ません。で、モーセが約束の地を目前に、もう死を迎えようとしていた。これが、メリバの水の事件、メリバの事件と関係づけられているのは、これはもう間違いないわけですけれども、メリバっていうのは、争い、争うという意味で、イスラエルの民が、もう神に向かって反抗し、もう、水を求めて、もうギャーギャー神に訴えて、争ったと。そういう意味であって、イスラエルは、聖書はこの出禁の、理由についてモーセとアロンが約束の地に入ることができなかったと言ってますけれども、一方で出禁の理由についてモーセとアロンがカナンに入ることがなく死んだのは、これはイエス様と同じようにやっぱり彼らはイスラエルの民の指導者ですから、イスラエルの罪を背負ってといいますか、イエス様のように身代わりとなって、自分たちが身代わりとなって残りの民をカナンの地に入れてくださいと、 そういう、こう身代わりの意味があったんじゃないかと、まあ、そういう解釈もあるんですけれども、モーセとアロンがこの民の罪、国の罪を背負って死ぬことで、このイスラエルという国家の未来をこう切り開くと。以前あのイスラエルの民が金の子牛を神として、偶像礼拝に陥った時に、あの時も一度モーセは死を覚悟する場面があるんですけれども、死を覚悟してこう神にこう訴えています。これはレジュメの2番ですか、32章の31節32節ですけれども、モーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも構いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと。で、注目すべきは、モーセが金の格子を作ったあの偶像礼拝、民の罪、民の許しを神に願って、それが聞き届けられるためには自分なんかどうなってももう構わないんだと、まあ、そういう、まあ、訴え方をしていると。32の32は、あなたの書物から私の名を消し去ってくださいというのは、自分は滅ぼされても構わないと、まあ、そういう意味であり、自分を身代わりにし、そして罪を犯した民を救うと、この重大な決意が、まあ、モーセによって、まあ、こうなされた時があったわけですけれども、今モーセは約束の地を目前に死を迎えようとしていました。聖書はこれをメリバの水の事件と関連づけています。メリバとは争うの意味で、イスラエルが神に反抗し、水を求めて争ったことに由来をするわけですけれども、モーセとアロンがカナンに入ることなく死んだのは、イエス様のようにイスラエルの罪の、まあ、これは身代わりになったと、まあ、そういう解釈があると。モーセが民の罪を背負って死ぬことで、こう国の未来というものをこう切り開いていく。こう死についてなんかこう積極的な意味を見出すと言いますか、なんかこのモーセの姿の中に、自分は一生懸命死んでいくんだと。なんか死というと怖いとかいろんなことがありますけれども、何かこうそんなあの意気込みのようなものを感じたりしますけれども、カナン定住という約束の成就を見ることなく、まあ自分は死ななければならない。それはまず死ぬのは、最初はモーセのお兄さんのアロンがまずこう死んでいくわけですけれども、そして今やモーセも同じ運命を神から宣告されたと。モーセの場合も、そしてアロンの場合も、同じくメリバの水の事件にその原因があったと。27章の12から19、27の12から19、ちょっと読んでみたいと思います。27の12から19。主はモーセに言われた。このアバリムの山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よ。それを見れば、あなたもまた、あなたの兄弟アロンが加えられたように、あなたの民に加えられる。あなた方が私の命令に逆らい、私を聖なるものとしなかったからである。これは、ツインの荒野の メリバテカデシュの水のことである。それでモーセは主に申し上げた。すべての肉なる者の命の神主よ、一人の人を回収の上に定め、彼が彼らに先立って彼らを入らせるようにしてください。主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください。これは自分に代わる新しい指導者を立ててくださいと願っているわけですけれども、主はモーセに仰せられた。あなたはヨシュアを取り、あなたの手を彼の上に置け、彼らの見ているところで彼を任命せよ。で、飛んで22節23節、モーセはヨシュアを取って自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに彼を任命したと。モーセはこの山からあなたたちが目指してきた約束の地を見ようと、よく見えるだろうと、だがお前は入ることができない、ここで死ななければならない、まあカナン定住という約束の成就を、はるか山の上でカナンの土地を眺めながら、モーセは主を迎えようとしていた。けれどもこの時モーセの最大の関心事は、自分が死んでいくとか、自分はなんて不幸なんだとか、そういうことよりも彼が考えてたのは自分の後継者のこと、自分に代わってこれからこの国を導いていく後継者、この国の将来というものに彼は思いを馳せていました。27章の17節で、主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでくださいと、まあ、その訴えが、まあ、それですけれども、神は心配するなと、お前に代わる指導者を、新しい指導者を、後継者を立てようと願いを聞き入れ、直ちにヨシュアを選んでモーセの、まあ、後継者と定められたと。なんか私たちはこのモーセの姿の中に、こう死を克服した人間の姿、死の闇を克服した人の、なんかその人の姿をこう見ることができるような気がします。モーセは最後の最後まで国の指導者として、民の指導者として、その責任というものを自覚をしていた。まあ、自分のために生きないでと言いますか、神の民のために生きる、まあ、誰かのために生きる、神のために生きることこそ、何かこう自分の死や闇をこう克服する、まあ、道であると。モーセは、まあ、後継者としてヨシュアを任命し、そして自身は死を、まあ、迎えようとしていた。約束の地はモーセの目の前に広がっていました。おそらくモーセの胸には思い浮かぶことがたくさんあっただろうと。今日まで自分がそれこそ命を張って導いてきた、愛する民のために実は言い残しておきたいことも、伝えておきたいことも、主を目前にしたモーセには山ほどあった。それが新明記ですね。まあ、新明記っていうのは、まあ、字を見ただけでは何これどういう、まあ、これ新明記って読むのかな、何のことだろうかと、普段使わねえ言葉だなと、まあまあ、ピンとこない、まあ、そういう節もありますけども、まあまあ、字を読めばそもそもの意味合いは重ねて申し命ずると、まあ、そういう意味ですね。モーセが もう臨終を悟り、40年間あなたたちに今までいろんなことを言ってきたけれども、俺はもう死ななければならない、もう一回だけ念号をして最後に一言言わせて、一言って神明期長いんですけど、相当長いことを言ったんだろうなと思うんですけども、年を取ると話は長くなりますけども、相当神明期は長いですね。思い出やら神との約束やらを、まあ、最後遺言のような形で述べたのが、まあ、神明期ですね。そして言い残しておきたいこともすべて語り尽くし、最後モーセはイスラエル人を祝福し、12の部族それぞれを祝福し、称揚として死んでいったと。享年120歳。これはもう旧約聖書中最大の神の器でありながら、モーセがどこに葬られたのか誰も知らないとして、その記述を終えています。旧約聖書の概点を見ますと、モーセが死んだ時にモーセの死体をめぐって悪魔と御使いが争ったという記述が旧約聖書の概点にはありますけれども、まあ、そういうことがあったかどうかは分かりませんけれども、120歳の老人とは思えぬ見事な最後であったと。一般的にはこれだけ年を重ねてくれば、もう俺は誰かにいたわってもらうのは当然だと、で、まあ、そういう期待を抱いたり、まあ、人間受け身のだんだんこう姿勢になっていくのが普通なんですけども、こういう性癖っていうのは、まあ、年を取るに従い強くなり、まあ、大体その勢いというものが増してくるものです。わずかなお金と、品物、まあ、手助けに至るまで、やってもらうということに対してなんかこう敏感になってくると言いますか、この、まあ、心理状態が強くなってきたら、少しこう、まあ、注意することが、まあ、必要だなと。で、さらにもう一つ、どうしてもこう年を重ねると、こう政治や社会、世の中の動きに対してこう無関心になってしまい、まあ、自分の苦しみが一番だと、まあ、思い込むようにどうしてもなってします。まあ、自分のことでもう精一杯になってしまって、社会のこと、そして国家のこと、地域のこと、なかなかこう人のことが、まあ、考えられないようになっていく。下界にこう旺盛なこう興味を持てなくなり、自分の置かれた境遇というものが人間の共通の運命、いわゆる総括的な社会の状況の中で、なかなかこう捉えるっていうことが、年を取れば取るほどどうしても難しくなってくるっていうことがあります。モーセはカナン定住という、まあ、約束の成就を見ることなく死を迎えようとしていました。この時モーセの最大の関心事は、自分の死そのものよりもこの国の将来、自分の後継者、国の未来というものにモーセは思いを馳せていた。民数記27章17節で、主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでください、訴えがこれです。私たちは、まあ、モーセのこの姿の中に、こう人生の厳しいルートを克服した人の姿、まあ、もっと言えば、まあ、死を克服した人の 姿をこう見るような思いをします。自分のために生きないで、神の民のために生きる、国のために生きることこそ、何かこう自分の死を克服する道であったと、何かのこう本で読んだんですけども、体の不自由な老女が毎晩道に面した窓のそばにこう明かりを灯してじっと座っている。それはまあそこを通りかかる旅人たちのためであった。長い長い人生の旅路を、暗闇の中をとぼとぼと歩いてくる人たち、厳しいルート、その人たちを迎えるこう明かりであったわけです。日没の暗闇という、何かそういう人生の暗い威圧の中に、こう小さな明かりが見えるときに、旅人はなんかこうほっと、ああ光だと、人間の優しさのようなものを感じる。誰であっても自分が望みさえするならば、誰の存在であったとしても、私の存在は誰かのための明かりとなるわけです。ただ座って明かりを灯していただけ。そしてやっぱり最後にもう一つ、まあ私も50過ぎた頃くらいには、まあ、いろいろこう 死についてとかいろいろこう考えるようになったんですけども、やっぱりでもモーセは最後、一生懸命死んでいった、まあ一生懸命死んでいったっていう言い方もあれかもしれませんけども、ある意味まあ何かこう立派に毅然たる態度で、まあ何かそれはやっぱり最高だなと思ったりするんですけれども、けれども私たちは分からないわけですね。最後モーセのように死にたいと思っても、私だと分からないわけですね。最後もう死の恐怖に打ち震えて、ああ横山先生最後死にたくないなってわめいて言っちゃったみたいねとかなるかもしれませんし、でもそれもそれなりに、まあ、悪くはないと言いますか、それなりに悪くはないと。私たちはまあ次の世代にいろんなメッセージを残さなければなりませんけれども、まあ次の世代と言いますか、ヨシュア世代に人間としての苦しみや悲しみ、そういうものも私たちは、まあ、教え残さなければなりません。なんかこう立派なことばっかり、明るい希望ばかりを伝えるのも、これはもう片手落ちであると。要するに、まあどんな死に方であってもいいんですけども、一生懸命、まあ、死ぬこと、最後を迎えることである。まあ大丈夫ですね。どんな死に方であったとしても、聖書はもう私たちの国籍は天にあると、また約束してくださっているわけですから、希望を持って前に進みたいと思います。一言お祈りをいたします。主はモーセに言われた。このアバリブ山に登り、私がイスラエル人に与えた地を見よと。それを見れば、あなたもまた、あなたの兄弟アロンが加えられたように、あなたの民に加えられると。神様、まあ、こうしたことを私たちはまたどう理解をしたらいいんだろうかと。まあ、そういうこともまた聖書を読んで、ただ私たちにはまたありますけれども、私たちのまた次の世代といいますか、人生のルートにはいろんなことがあるんだよと、またそのことをまたこの聖書の箇所を通して神様が私たちにまた訴えておられるんだろうと そうしたメッセージをまた汲み取りたいと思います。けれども私たちの国籍は天にありますと、地上で私たちは右往左往することは多いんですけれども、また、新たに約束されたこの決定的な約束を握りながら、私たちも一歩一歩前に進んでいくことができるように導いてください。モーセのように、立派に生きられるかどうか自信もないし、また分かりませんけれども、また一つのまた生き方として、国の未来を考え、また自分の死を目前にして、自分の後継者を考え、そしてこの国の未来はを確かなものとしてくださいと、神様に対して確約を求め、そして商用としてモーセは死についていったと。死の恐怖やそうしたものを克服したまた人間の姿をここに見ることができますけれども、私たちもできるならばまたそのようにまたお導きくださいますように今からお願いいたします。けれども、どんな生き方であったとしても、あなたが私たちのまた先頭に立って歩んでくださることをこの朝もう一度信じます。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。